次に長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス長久手第22回定期演奏会のお知らせです。作曲家横山純子さんをお迎えして本邦初演の作品を演奏します。時は2月15日土曜日午後1時半開場2時開演、場所は森のホール。料金はフレンズ会員800円、一般1000円、当日1200円。全席自由で未就学児入場はできません。次にジャズ長久手、やっぱりジャズはいい、テレビアニメルパン三世エンディングテーマで知られるシンガー大野恵里が長久手に登場。贅沢なジャズムードをバレンタインの夜にいかがですか。時は2月14日金曜日午後6時半開場7時開演、場所は風のホール。料金は前売り当日、フレンズ会員は前売りのみ2500円、一般3000円、学生は1500円です。全席自由で未就学児入場はできません。以上、お問い合わせは文化の家電話 61-3411 にお願いいたします。代わりまして、12月みんなの掲示板です。講座を一つ紹介します。リフレッシュ創造会、日常生活のストレスで硬くなった体を自分自身でリラックスする方法を学びませんか。そして心身を癒しませんか。時は12月12日木曜日午後6時半から8時半、場所は西庁舎3階和風会議室です。先着25人です。愛知学院大学心理学科教授吉川義美先生指導による動作法です。1回1000円です。お申し込みは0908861-6349松本さんか0907686-1790川本さんにお願いいたします。
代わりまして、イベントのお知らせです。暮らし環境関連のお知らせです。尾張東地方卸売市場歳末海鮮市大売り出し、皆さんから大好評の歳末海鮮市を今年も開催します。歳末海鮮市では市場を開放し、海産物などのお正月用品を豊富に取り揃えています。時は12月30日月曜日と31日火曜日午前10時から12時まで、場所は尾張東地方卸売市場です。次は健康福祉関連のお知らせです。骨密度測定会、時は1月16日木曜日午前9時半から午後3時まで、受付は30分ごとです。場所は保健センター3階の会議室です。市内在住の20歳以上で8月または健康点で測定していない人先着120名です。骨密度を把握し、自身の生活を振り返りましょう。体成分分析装置測定会も同日実施いたします。お申し込みは12月10日火曜日午前9時から健康推進課窓口または電話で申し込んでください。素足で測定しますので軽装でお越しください。この問い合わせは健康推進課 63-3300 です。イオンモール長久手でラジオ体操交流会、時は1月9日木曜日午後2時から3時半まで、受付は1時半からで、途中入退室はできます。場所はイオンモール長久手4階ホールです。先着80名です。 お買い物のついでにラジオ体操に参加してみませんか？ラジオ体操一級指導士によるラジオ体操講習を行います。参加者にはちょっとしたお土産プレゼントがあります。講座はラジオ体操一級指導士の朝岡理香さんです。12月2日月曜日午前9時から健康推進課窓口または電話で申し込んでください。この問い合わせは健康推進課 63-3300 です。講演会、理解の数だけ笑顔が生まれる。一生涯誰の手助けも受けずに人生を閉じられる人が一体どれだけいるでしょう。障害者ではなく、あなたのこととして権利擁護や虐待防止を考えてみませんか？講師は野沢和弘先生。時は1月23日木曜日、午後2時から4時まで。場所は福祉の家2階の集会室です。先着100名。お申し込みは12月1日日曜日から1月21日火曜までに電話、ファックスまたはメールでお願いします。この問い合わせは市障害者機関相談支援センター電話番号 64-2333 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。市役所庁舎内の計画停電について、時は12月23日月曜日午後6時から9時まで。電気設備保安点検に伴い市役所庁舎内が停電します。その間市役所の業務に一部影響が出ます。影響が出る業務として、市役所への電話、ファックスおよびメール、夜間受付、コンビニ交付での証明書発行業務。この問い合わせは財政課 56-0606 です。市役所庁舎消防訓練の実施。市役所の全庁舎にて消防訓練を行います。なお窓口業務は通常通り行います。時は12月26日木曜日、午後4時から4時半まで。この問い合わせは財政課電話 56-0606 です。マイナンバーカード通知カードの休日窓口の開設について、平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。また、マイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は12月15日日曜日、午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階の市民課です。持ち物として共通なもの、共通は通知カード、運転免許証などの本人確認書類と、持っている場合のみの住民基本台帳カードです。受け取りで必要なものは、個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介状、はがきです。申請で必要なものは、個人番号カード交付申請書、認め印、ゴム印などは使えません。顔写真は無料でお取りします。この問い合わせは市民課 56-0607 です。また、市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 もお問い合わせください。土地または家屋の固定資産税、土地または家屋の所有者が亡くなった場合、土地及び家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。登記されている土地または家屋を2019年中に法務局で 相続登記が完了できない人、また未登記家屋を相続する人は速やかに届け出をしてください。なお、2019年中に相続登記が完了した場合、届け出の必要はありません。家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されません。速やかに届け出をしてください。毎年、土地の利用状況を調査しています。12月初旬から1月下旬にかけて、税務課職員が確認に回りますので、協力をお願いします。これらのお問い合わせは、税務課電話 56-0609 です。次に、J アラート全国一斉情報伝達訓練。時は12月4日水曜日午前11時から。場所は市内10カ所に設置の防災行政無線で、音声放送およびサイレンが鳴ります。全国的にこの情報伝達訓練が行われます。この問い合わせは、安心安全課電話 56-0611 です。次に、相模根ニュータウンバス停の一時休止解除について。工事のため、一時休止している N バス相模根ニュータウンバス停を、工事が休校の間、一時休止を解除します。バス停名、相模根線相模根ニュータウン。休止解除期間は、12月28日から1月5日ですが、12月31日から1月3日は運休します。1月6日から2月末まで相模根ニュータウンバス停は再度休止します。詳細は相模根ニュータウン相模根ニュータウン口バス停に掲示します。他のバス停のダイヤに変更はありません。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。代わりまして、12月1日から10日は年末の交通安全県民運動です。忘年会など飲酒の機会が増えることから、飲酒運転による事故が心配されます。また日没時刻が最も早く、夕暮れ時から夜間にかけては特に高齢者が巻き込まれる交通事故の可能性が高まります。今一度皆さんの交通安全意識を高め、安全運転安全行動を心がけましょう。運動重点として、子どもと高齢者の安全な通行の確保、高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中自転車乗用中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶などがあります。ストップ、スロー、スマートの交通安全 3S 運動を広めよう。進入等被害に注意。年末年始は帰省で家を空けたり、仕事納めで事業所や店舗等が無人となる機会が多くなります。補助錠を活用し、侵入されにくいようにする。窓ガラスに防犯フィルムを使用し強化を図る。警報器、防犯砂利を活用し、侵入を音で知らせる。家を開けるときには電気、テレビ、ラジオなどをつけたままにして在宅を装うなどの対策を行うとともに、高額な現金、貴金属を保管しないようにしましょう。これらのお問い合わせは、安心安全課、電話 56-0611 です。年末年始の特別貸し出しのお知らせです。本、雑誌、紙芝居などは、貸し出し期間が3週間、貸し出し点数が10点、 貸し出し日は12月15日日曜日から27日金曜日です。DVD、CD、カセットテープは貸し出し期間が3週間。貸し出し点数は変わらず2点。貸し出し日は12月15日日曜日から27日金曜日です。休館中も返却ポストへの返却はできます。ただし、DVD などの視聴覚資料はできません。このお問い合わせは中央図書館 63-8006 です。次に健康福祉関連のお知らせです。年金ネットで確認。11月 E30 日未来は年金の日、年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットでご自身の年金記録の確認や将来の受給見込み額について試算することができます。なお、年金記録の確認は市役所でも申し込み可能です。身分証明と年金手帳をお持ちください。この問い合わせはナビダイヤル 0570-058-555 または03-6700-1144瀬戸年金事務所 0561-83-2412 です。公立創生病院の年末年始診療体制。12月30日月曜日、1月4日土曜日は午前中の診療を行います。一部診療科は除きます。12月28日から1月5日まで選定療養費、紹介状を持たずに受診される場合、診察料とは別にご負担いただく費用です。これは徴収しません。この問い合わせは東生病院、電話 0561-82-5101 です。あなたの暮らしに消費生活情報。よくある相談事例などをご紹介します。定期購入について、テレビ通販で健康食品がお試しでお得に購入できるものがあったので注文したところ、2回目も届き、1回目よりも高い料金の請求が来ました。お試しの1回だけだと思い購入したのですが、回答は一見お得に見えても定期購入することが条件になっていたり、解約しようとしても業者と連絡がつきにくい場合があります。通信販売にはクーリングオフ制度がありません。購入の条件や解約・返品の方法など、購入する前に業者が示す規定をしっかり確認するようにしましょう。困った時は早めに消費生活センターに相談してください。消費生活センター、電話 64-6503、 市役所西庁舎2階、悩み事相談室内専門の相談員が電話や面談で対応します。まずはご相談ください。この問い合わせは悩み事相談室、電話 56-0551 です。ドクターからあなたへ、インフルエンザ感染予防について。左高内科院長の横山千恵子先生です。いよいよインフルエンザ流行期に入りました。皆さんワクチン接種はお済みでしょうか。ワクチンはあらかじめ翌シーズンの流行株を予測して製造されます。 A 型 B 型どちらにも効果があり、それぞれ2株ずつ含まれます。また接種後は約2週間後から効果を発揮し、約5ヶ月間維持されますので、通常10月から12月中旬までに行うことがおすすめです。 特に65歳以上の高齢者、5歳未満の小児基礎疾患のある方、妊娠中の方はハイリスクグループと言われ、感染が重症化しやすいため積極的に接種しましょう。インフルエンザはウイルスが咳やくしゃみなどの飛沫、接触で体内に入り増殖し発症します。外出から戻ったらすぐうがいをし、石鹸でよく手を洗うよう習慣づけておくと良いでしょう。咳があるときはもちろんですが、飛沫感染の予防にマスクは必要です。喉や鼻を乾燥させない効果もあります。普段から十分に睡眠と栄養をとって免疫力を高めておきましょう。ご家族がインフルエンザにかかってしまった場合、感染を広げないためのポイントをご紹介します。食事の時間をずらして、一緒にテーブルにつかない、箸やスプーンを共用しない、洗面所のタオルを別にする、鼻をかんだティッシュや使用済みマスクは蓋のついたゴミ箱にすぐ捨てる、手指やドアノブをアルコール消毒するといった点に注意すると良いでしょう。以上、ドクターからあなたへでした。一平と一福ボリューム71、自分はならない。先月号で職場への引きこもりについて掲載したところ、市内のあちらこちらで主にリタイア後の男性から、読んだよと声をかけていただきました。ちょっと言い過ぎではないかという意見や、昔は会社に引きこもり、今は地域に溶け込めない、落ちこぼれとおっしゃる方など、反応は様々でした。40代女性からは、仕事中心の生活で趣味もない、地域との関係も薄い、共働きが増える中、今や女性も同じですよと言われました。職場への引きこもりは私と同世代の男性だけの問題ではないようです。地域に戻るための学びの場、還暦式についても提案をいただきました。最初から細かくルールを決めたり、大きな行事として開催したりするのではなく、例えば引きこもり同窓会などと称して、まずは気軽に集まる機会を作ってはどうかというものでした。まず先月号に共感いただいた方々が集まることで、次につながると考えています。高度経済成長の時代、日本人の平均寿命は1961年当時で、男性は 66.03 歳、女性は 70.79 歳でした。55歳で退職後、亡くなるまでの期間はそれほど長くなかったようです。2018年の平均寿命は男性が 81.25 歳、女性は 87.32 歳です。60歳で退職後、平均寿命までの期間は男性が21年、女性は27年と長くなりました。人生100年時代を迎え、その期間は今後さらに長くなり、その期間をいかに過ごすかが重要になってきます。今話題の新書、妻の取説、夫の取説を読みました。退職後の夫婦だけでなく、若い世代にも参考になる面白い本でした。退職後の夫が家に引きこもったままでは、妻が亭主在宅症候群、不言病になり体調が悪くなると言われています。引きこもった後に認知症になれば、家族全員が大変な思いをすることになります。認知症の予防には諸説ありますが、人に会うこと、歩くこと、新しいことに挑戦するなどが有効だと言われています。退職後に引きこもって人と接しない期間が長くなれば、次第に人と話すことも億劫になっていきますし、自ら積極的に体を動かさないと、いずれ動けなくなるのです。今全国で課題となっている引きこもりの総数は、内閣府によると15歳から64歳までで約115万人いると推計され、人口の約 1% を占めています。一方、認知症患者数は 2025年には700万人になると予測され、人口の約 6% を占めるようになります。家に引きこもっている本人だけでなく、配偶者、子にとっても真剣に考える必要があるのに、多くの人が認知症にはなりたくないし、自分はならないと思って生活をしています。これを機会に、引きこもりや認知症について家族や友人と話し合ってみてはいかがですか。以上、一平と一服からでした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話 0561-63-5556 です。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。11月1日現在の長久手市の人口は、総人口が59,312人、先月より146人増えました。男性は29,417人、プラス77人、女性は29,895人、プラス69人、世帯数は24,253世帯、プラス54世帯でした。10月の月間移動数は、転入が306人、転出210人、出生71人、死亡21人でした。10月の交通事故は、軽傷が22人、2019年の累計は、重傷が5人、死亡が1人、軽傷が205人でした。10月の犯罪発生状況は、刑法犯が27件、2019年の累計は刑法犯が299件、うち侵入等が14件でした。これで広報長くて12月号を終わります。これから寒さも一段と厳しくなってまいります。お風邪などひかれないようにお過ごしください。